ホットゲーム今ヘッド。
やっほー。
締めに誰かホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
俺だ
ー。おー、
あれですか、テーマ曲からいきますか。
いますあれ言います
いるんじゃないかな。
だけどこのテーマであれやっていいんかなという。
なんかあるんですか、テーマ曲。
ドンドドンドドンドドンドドンドドンド、はい、台北大空襲。いや、
なんか似てない。
いや、大丈夫大丈夫。
微妙に似てない。
大丈夫ですか。
はいはい。
タイトルは
台北大空襲です。
出たー、
はい、
来
ました、ね、
すげえかっこいい。
このアートワークの凄まじさよ。
あ、やばい。
めちゃくちゃかっこいいんだよ。どうでしたか。
いや、面白かったですよ、本当に。
どんなゲームですか。
そうです、簡単に言うと、協力ゲームです。
はいはいはい。
どんな見た目で。
プレイヤーはなんか各、まあ、これ、プレイヤー全員家族なんですよね。
ほうほう。
全プレイヤーな、あ、まあ、父親だったり母親だったり
方だ、
方か、
はいはいはい、
おじいさんだったりおばあさんだったり、まあ、全員家族ですと。
おい、俺たちは家族だ。
全員生き残ることを目的としたゲームですと、う
ん、はい、
空襲を生き残れと、戦争終結まで、
はい、
っていうゲームなんです。
はい、
うん、で、
なんか絵が意外
まあ、めちゃくちゃいいですよ、
は
い、
アートワークも本当によくて、
ロールがすごいですよ。
これだから台北っていうだけあって、
もうなんか本当にもうその実在した場所っていうのが元になってるみたいですね。
てかあれですよね、海外の方のゲームを、
台湾のサークルさんで、
あ、サークル？
サークルさん
も同人っていうこと、
同人？
同人なんですかね。
あの例のあれじゃなくて、
うん、モアイダイスじゃない
です
か。ないですけど、説明書に本当に実際の場所みたいな感じありますね。
前に人身の戦いを出して、
そうですそうです。
へ
え、らしいですね。いや、これはかっこいい
ですよ。なんかあれシステム的にどういうふうに生き残るとか、
そうですね、
はいはい、
まあ、
ボードがすごい。
プレイヤーはとりあえずどんどん、まあ、お腹が減っていくわけです、まあ、まあ戦争中ですからね。
そうですよ、
これ切ないんですよ。これ僕の好きなやつ見せたらあれです、
まあ、お腹空いたりとか、まあ、心が折れそうになったりとかするわけですよ。
はいはいはい、はい、
まあ、それをまあなんか各地のボードをまあ行ったり来たりして、まあ、アイテムを取りながら、ま
あ、
それで回復していく。
あ、なるほど。
そんな感じのゲームです、
はいはい。
で、自分全員のターンが終わったら、まあ、空襲フェーズに入って、はあ、で、空襲フェーズのカードがここにあるんですけど、まあ、こんな感じで、うわ、この場所が空襲されるよみたいな感じになって、
うん、
で、まあ、そこにいた人はダメージを食らってしまって、さらにきつい状況になると。
なるほど。
っていうか、これ個人ボード見せていいですか。
どうぞどうぞ。
もうね、見たら泣いちゃいますよ。見てください、サチコです。
サチコ、
サチコドロップス上げるけんな。
なんかちょっと違うけど。
もうダメですよね、これやばいっすよね。
すごい。
これがパラメータってことです
か。そうですそうです。
で、あれですか。
あ、どうぞ。この4つのパラメータあるんですけど、これがどれか1つでも0になるとその時点でも死亡、全員が死
亡。
サチコがもうダメだよ、これ。これお姉ちゃんね。うん、サチコしっかりするのよ。
で、各キャラごとになんかストーリーみたいなのがあって。
あるんだ、
はい。この姉ちゃんだったらその婚約者が怪我しちゃって、はい、その人を治すためにお薬が毎回必要ですよとか。
何それ。
そういったテーマだったりとかおじいちゃんだったら先祖のなんか墓を守るみたいな、位牌かな、なんかをがないと不安だみたいな感じになって。
こいつとかも戦争がなかったらね、多分
甲子園
入ってたんですよ、多分
して野球に。
もう切ないよ。
これ日本語が書いてあるんです
よ。甲子園を目指すみたいな感じ。
台湾の甲子園ね。いやー、やばいよな。
なんかこのゲーム見るまで実は台北大空襲って知らなかったんですよ、
う
ん、
俺も知らなかったです、ね、
これは歴史的にですか。
台北でも空襲が行わ、うん、なんか
された。いや、だからね、こうなんていうか、そのそういう価値もありますよね、その歴史を、うん、なんかほらちょっと真面目な話していいですか。
どうぞどうぞ。
なんかほらこう例えばですけど、戦争ものとかなんかそういうものを作るゲームとして作った時になんかこうふざけやがってとか、なんか品質を買うみたいな、こうなんかあれってあるじゃないですか。
はいはいはい。
違うと思うんですよね。やっぱりそのいろんな人に認識してもらうじゃないけど、やっぱり風化することが一番あってはいけないことなので、だから前斉藤さんと話してたあのゲームね、長崎のゲーム作りましょう。
長崎をテーマに。
そうですね、長崎もそういうテーマバンバンありますから。
でもこれはあれですよね、多分日本人は作れない
やっぱり
じゃないですか。
同じ意見ですね。
まあ確かに相当厳しいだろうなと思いますけど。
でこれって要はその日本統治下だったから、まあ、当時日本だったんですね大抵。
そう、ね、甲子園のあれもそうですね、はい、内地を目指したってことでしょうね、きっと。
あ、そういうことか。
そういうことになります、はい。
なるほどね。そしてこれ全部日本語化されてるのすごいよ。
ああ、カードは日本語化されてる、う
ん、結構ね、テキストがすごいんですよこれ。
関係ないですけど、うちの親父って実は台湾で生まれたんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
日本統治下で、
はいはいはいはい、
なんかうちのじいさんが軍人だったんで。
おーおーおー、あー、へ
ー、うちと一緒ですね。
あー、本当ですか。
そうなんですか。
台湾じゃないですけど、場所はちょっとあれなんですけど、まあ、どこ聞いてないですけど、内地じゃなかったって話は聞きました。
あ、はい、うちのおじいちゃんは満州行ってたみたいな、そういう
話。多分そうだと思います、
うん、
はっきりは言わなかったけど。
これメタルですか。
なんかこういう話が出てくるだけでもね、価値がありますよね、うんうん。いや、そしてこのね、なんかアートワークが一個一個たまんないんだよな。
そうですね。
あのね、もうこのカードのがあるんですけど、
最初見た時も波がそうな
って、食料がね、なんかいろいろあるんですけど、この一番上にあったのがね、これ
これですよ。
アンパン。
アンパン。このアンパンの美味しそうなこと、2ポイント回復って書いてるんですね。
そうです。
家族で分
けないんですね。食料で一番思い出して切ないのが、
う
ん、ペットがいるんですね。
あ、チロみたいな
やつでしょ。それ言っちゃう。いいけど、
はい、これペット、まあ、最終的
に黒
とかがいるんですよ、
うん。
で、まあ、普段はもう連れ添って、探索手伝わせたりとかできるんですけど、うん、どうしてもお腹が空いてしまって次死ぬとなった場合、
嘘だろ、
食料にすることはできる。
はい、ございます。動物の死体、
はい、説明
で、まあ、その場合も心情が思いっきり下がっちゃう。
うん、逆にね、
はい、あ、いや、これはやばいゲームですね。うん、いや、まあでも本当なんか貴重なゲームというか、
貴重なゲームというか、
うん、
はい、ちょっといいですか、
はい、
このゲームっていうか、僕モアイダイスゲームズさんとか好きなんですけど、
うんうんうん、
英語とかそのフランス語とかよりも、正直この、中国語じゃないですけど、中国語もいろいろあるんですけど、うんうん、難しい方と、
はい、
かっこよくないですか。
かっこいい
です
。ああ、そういう意味でね。
うん、
しかもなんかちょっと発見してしまった。
何ですか。
鉱山道があります
よ。おお、長崎人ならみんな知ってる美味しい肉まん、鉱山道。まあ、角煮まんとか、まあまあまあ、長崎のね、中華料理屋のなんかね、大御所、鉱山の。
さだまさし、これ私の。
すげえなー。いやー、ありがとうございます。こんなもんで。
こんなもんですか。大丈夫です。
ゲームタイトルは？
ゲームタイトルは、台北大空襲と。
大空襲の空がなんか、なんか煙になってる。
そうですね。爆風というか。
おー、うん。ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ終わっていきますか。
はい。なんかゲームマの熱に当てられましたね。
はい、お金がすっ飛びました。
もう一個なしです。
一個なしです。けどこれで満足してますから。
そうですね。お値段以上。
そう、日当費やろうです。
はい、じゃあ終わっていきましょう。聞いてくださった皆様ありがとうございました。またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
夜行と
T 斉藤と
久保田と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイヘッド。シベリタリカがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
私です。
イェーイ。
ヤコウです。
イェーイ。
はい。はい。今日ご紹介するテーマは、こちら。
テーマ。
テーマですね。
テーマは、はい。
こちら、セブンワンダー。
はい。
デュエル。
来ました。デュエルですね。
デュエルですね。これは、
デュエルって、何ですか。
はい、2人用のセブンワンダーですね。
なるほど、
はい。まあ、基本でも実は2人用のルールはあるんですけども、
う
ん、
基本でも、
基本でもあります。まあ、これはもう2人用特化。
そうですね、もう全く別のゲームに。
そうなんですよ。 これ実はですね、こっちの方が評価高かったり
す
ることがあったりする。
あんまりやってないですね。
いや、こっち、僕は圧倒的にこっちが好きです、実は。
へぇ、
やったことないんです
よ。あー、ね、始まる人はないんですよ。
まあセブンワンダーがテーマなんで、当然あの七不思議が出るんですけども、
はい、
これはあの七不思議を担当するのが基本、あの普通のロミニ、あ、ドミオンじゃない、セブンワンダーだったんですけど、今回はあの、まあ、4枚と3枚に分かれて、プレイヤー、うん、プレイヤーがこう、この4枚は僕が担当、あ、この4枚僕が担当、この4枚僕が担当ということで、セブンワンダーを
複数持つみたいな。
そうですね、複数持つって感じですね。で、資源を出して、まあ、立てていったりするってことなんですけども、勝利条件が3つありまして、1つは、いつも通りあの点数、この月経重、月経感みたいな点数を取って、最終世代まで行って、点数が高い人は勝ちっていうのと、うん、はい、あと、まあ、いつも通りあの剣と盾のマークがあるんですけども、うんうん、これをまあある条件にのっとってオープンしたり取ったりすると、軍事的にこう有利になるっていう、この軍事駒が相手をにこう進んでいくわけですね、
はい、
でその最後まで押し切ったら軍事的勝利。
そうですね、
はい、で次最後の勝利がまた、化学勝利なんですけども、
うん、
化学のマークをこれで7つじゃなくて6つなんですよね、なぜか。
7じゃないの？
そう、7じゃないんですよ。ここ揃えて欲しかった気がするんですけど、まあ。
まあ、バランスなんでしょうね。
そうですね。
はい、まあまあまあ、わかんないけど。
6つ揃えて化学勝利っていうことなんですけども、何が面白いかっていうと、
はい、
これ、セブンワンダーはデュエ、なんだっけ。
ドラフト。
ドラフトするじゃないですか。
はい、ま
あ、2人でドラフトしても、ドラフトしても面白くないんで、
うん、
山札をですね、公開してるピラミッドの底辺と、
はあ、
その、
はい、
まあ、7つ公開してるんですけど、その上に非公開の、ピラミッドの、その上、
はい、
あの、組体操のピラミッドを思い出してもらえれば分かると思うんですけども。
う
ん、あ、そうですね。はい、で、こんな感じで、こう、どんどんどんどん第一世代の山ができていくわけなんですけど、
うん、
そのピラミッドの底辺なんで、うん、まあ、一個ずつプレイヤーが取っていくわけですね、はい、コストを払ったりなんだりしながら、はい、ただ、2つ、底辺がなくなったら、
うん、
隠す、覆い隠せるものが2つなくなったらオープンになるんですよ、
うん、
これ何がいいかっていうと、要はどこを取ったら何が取れるっていうのが、うん、まあ、最初は分からないんですけど、
うんうん、
そのジレンマがあるわけですよ。ここ取ったらオープンさせちゃうんで相手に有利になるかもしれない、でもこれ取らないと勝てないかもしれないみたいな、
そうですね、
ジレンマがあってすごく楽しいと、
うんうん、
はい、そういうゲームなんですけども、
うん、
あと突起すべきことは何かあるかな、でもそんな感じですよね、うん、あ、まあ、第2世代第3世代でですね、そのピラミッドのマーク変わったりして面白いんですよね。
そうですね。
口で説明するのはめんどくさいんでできませんが、
まあまあまあ、まあ、
第1世代は普通のピラミッド、
はい、
第2世代は逆ピラミッド、で第3世代はそのなんか阿弥陀みたいな感じのピラミッドになるって感じなんですけども、ね、その取り方も面白いということですね。あともう一個特筆すべきことは、はいはいはい、4枚その立てれるワンダーがあるんですけども、は
い、うん、
このゲームはセブンワンダーなので、はい、1人3、1人4しか立てれないです。
あ、
まあ、どっちかどっちが、はい、さっき早いもんが4つ立てれる、
合計で7って
ことです、ね、合計で7しか立てれないってことです
ね。誰か1人は必ず
3つ、
そうです、3つになって
ます。
あと連続手番があったりするその強力な
セブンワンダーもあるんで、そうですね。これでしたっけ？
そうですね。いつ立てるかっていうのが。
はいはいはい。これ結構、
あ、そっか。この文明決めがドラフトみたいな。
そう、
ドラフトっつうか、まああれか、うん。交互に取っていくの。
そうですね。そうですね。
だから、本来だったら交互に取っていくんだけど、
はい、
連続手番があったら、 自分が2回取れる？
あ、今のはですね、なんかゲーム開始時のその文明を選ぶとこが、あれでもなんかちょっとドラフトっぽくないですか？
そうですね、
うん、
1枚最初選んで、うん、次の人は2枚連続で選んで、最後は余りで、
そうそうそう、あ、なるほど、
でそれで、4枚になるで、次はまた、また4枚並べて、さっき2番手のだった人は最初に取るみたいな、そんな感じになるんですね。
だからすごく思い切ったアレンジだと思うんですよ。うん、
かなり変わりました
ね。ドミニオン、ダメだ。ドミニオンって言っちゃうんだ。セブンワンダーっていうゲームは、ある意味、ドラフトの代名詞じゃないけど、
はいはい、ま
あ、だからそれで一時代を作ったゲームなのに、うん、この二人用に落とし込んだ時に、この、なんですかね、カードドリブンシステムだったかな、はいはい、なんかありますよね、その、カードをめくったら、その徐々にオープンされていくっていう、このジレンマたっぷりのシステム、
そうですね、
これに切り替えたっていうこの勇気に、なんか称賛の拍手を送りたい
ですね。
さっきも言ったけど、これすごい好きで、めちゃくちゃいいですよね。
いいですね、これはもう本当いいジレンマと
評価されるべき。
で、結構軍事的勝利も目指すんですけど、まあ、結局そこはやっぱ山札の運みたいなのがあるんで、
そうですね、
はい、なかなかですね、あと3枚カードが落ちるんで、どの世代も、あれが来てじゃあ勝てたのにみたいなのもある。で、まあ、基本はそこなんですけど、
はい、
これはぜひ拡張を入れてやってみたい
と思います。ああ、一回なんかやりましたね、そういえば。そうですね、神々みたいなやつ
でしょ。そうですね、パンデオン、これ
パンデオン
か、パンデオン、パンデオン、
パンテオンじゃなかったかな。
これも、これ拡張なんですけども、ですね、
ちょっと、
なんか、またこう、追加のボードがあってですね。
おぉ、
はい、
あー、すごいなー。
で、
どん
な感じになるかっていうと、
森森くんが監視
してまた変なサイズのカードが、
スリーブがない。
は
い、
こうカードをですね、その1、2、3、4、5、6、6箇所にこう、
はい、
神様の特殊能力みたいな感じでこう、
これ
ボードにこう並べるんですけども、
はあ、
これを、このカードをお金で買えるんですよね。で、まあ、強力なカードなんですけども、
はあ、
まあ、例えばこれは10、まあ、12金とか、これなんだっけ、はっきりは、まあ、
これは公開されてるんでしたっけ？
いや、伏せてます。
あ、隠れてる。
伏せたまんま買っちゃうんですか？
なんか見ないといけないんでしたっけ？
そうですね、見れるんですよ。
ああ、見る、自分だけ見るあれ
が。第一世代の時に、
見れるか。
こっそりなんかね、見るんですよ。
そうですね。
お、これ確かこの神々のね、なんか効果がえげつないんですよ、結構。
そうですね、
ゼウス
なん
ですね。
こんな感じでこう、乗せるんですよ。
ああ、なるほど。
で、
おー、はいはいはい。
神々のその、なんですか、その、進軍のマークがあって、
はい、
その進軍マークを、神様のマークを取ると、その神のところが見れる、だった気がします。
これはあれですか、じゃあその、さっき言ったように、なんか一番下段のカードが2段目のカードに重なってるじゃないですか。
あ、ごめんなさい、間違えた。進軍カードは、これをオープンにした人が、
あ、やっぱそうなんだ。
なるほど。
取れて、これ、この進軍カードを、の、この進軍の神様のマークを取った人が、このマークのある神様、まあ、4枚あるんですけども、そのカードを4枚見て、そこをセットできるんですよ。
あ、
じゃあ全部把握してる
んですか？うん、そうです。だから全部把握してます。
しかも選んで置いてるわけですよ
ね。そうですね。で、
これは面白いよな。
このセットするところのお金にも意味があって、向こう、自分側の方は、手前は3金、で、向こう側は8金っていうのを、
はい、
で、もう一個向こう側は4金と7金とバラバラなんですよ。
だ
からあんま使えんやつは相手側に安いところに置くとかもできる。ってことなんですね。はい。
これは。
なるほどね。
で第一世代はそんな感じで神様をセットする。で第二世代から変えるんですけど、第二世代のマーカーがまたあって、こういう特殊なマーカーがこんな風にあるんですけども、このマーカーは何かというと、オープンにした人は、 神様を安く買えるようになるマーカーがあると。だから何が言いたいかっていうと、さっき言った通り、あの神様を置けるっていう強力なカードを置けるっていうこのマーカーをオープンにした人が置けるんですよ。だからそのオープンにするジレンマが今までだと普通の基本だとオープンしたらほぼ損じゃないですか。相手にもう選択肢を与えてしまう。じゃなくて有利になる可能性もあるっていうジレンマが達成されたっていうんで、これがまた面白いわけですよ。
なるほど、ね。
いい発想ですね。
そうですね。
さらにこう悩ましいというか、へー、ファンティオね。
そうなんですよ。
だいぶ変わりますね、拡張が入る。
そう、かなり変わります。
結構なんか派手になりますよね、やっぱその神々能力が結構派手なんで。
そうですね。
うん、いやなんか僕はだからそのヤコさんに遊ばせてもらって、そのパンテオンは1回しかやってなくてあんま覚えてないんですけど、
はい、
こっちの基本はそこそこやりましたよね。
やりましたね、
うんうん、でなんか割とやり込むまではしてないけど、
はい、
何度も遊んだ感想で、いや本当ね、飽きが来ない感じなんですよ、
うんうんうん、
それこそそのどの文明を最初に選ぶかっていうのでも全然変わってくるし、
はい、
すごい。
うん、でまあ、ここのめくりのあれによっても全然展開が変わってくるんで、はい、
うんうん、
これは本当程よいいいゲーム。
そうですね、
うん、
展開がもう毎回違うってことですね。
もう全然違います
よ。
全然
どの文明を選んだか、
うん、
どういうカードが並んでるかによってもう戦術とか作戦とかも全部変わってくるっていう、う
ん、そうですね。
結構悩ましいんですよね、これがね、
うんうん、
なるほど。
だからなんかちょっとなんか中量級ぐらいの2人用ゲームを探してる人にはこのデュエルは結構自信持って進めれる気がしますね。
お金が違うっていうこんな買わないですよね。
この神々のカードもいいんですよ。あの要はあの古代の神様なん で、
いいです、ね、
ローマ神話とギリシャ神話とかメソポタミアとか、
うんうん、
エネギアとか
ネプチューン、
う
ん、
そうですね、
マルス、うん、
もう本当強力なんですよね。もうなんかそのエジプト神話の神様の能力で相手がまだ建造してない七不思議を一つ盗み、あなたの七不思議に加えるっていう。
ひどい。
七不思議が5個になる時もあるっていう。強力なカードがあるんです。
すごい。これは大
丈夫なのかな。それ
ラ
ーラー
ラー
ですね。そうラーですね。
おーラー。
はい。
アヌビス
もです
ね。アヌビスは、破壊するですね。多分セブンワ
ン。うわー、えげつない。
これすごい。
ちょっとえげつなすぎるんじゃないの。いやー、恐ろしいですね。
神々を見てるだけでも面白いですね。
そうですね。
アートワーク素敵ですね。
アートワークがセブンワンダー。なんかちょっとあれですね、あの、基本のセブンワンダーと、
はい、
なんか、違いますね、絵のテイストというか。こんなんだったっけ。
そうですね、
なんかこの神々の絵とかこんなんだったかな。
神々はだいぶテイスト変わってると
思
いますね。
なんかドイツゲームによくあるあの濃い神々の絵、
うん、
いやいいですねこれは。
そうです
ね、うん、まあ、以上で。
以上で
よろしいですか。
はい、
何ですかこのゲームのタイトル。
はい、このゲームはセブンワンダーデュエル、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では終わっていきますかね。
はい、
はい
はい、聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
ヤコウとマジモリと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ行きましょうか。
はい、
ホットゲーム今ヘッド、
イエホー、
締めに誰かがホットなゲームを紹介する絶叫渡れた。
はい、ヤコウです。
はい。
はい。
紹介しちゃいます。
はい。
もう、正直、クトゥルフウォーズでもうホットゲーム終わったかなって感じもしなくもないんですが、
はい。
はい、今回を紹介したいゲームはこちら。
うん。
はい。
古代ローマの新しいゲーム。
出ました。
出ました。
え
ぇ、巨匠ライナー・クニツヤの、
はい、
初期 作品集ということで、
はい、
14種類のゲームを収録されてます。
そうですね。
はい、14種類ですね。
素晴らしい。
はい。
うん。
まあ、ルールはその14種類あるんで、まあ、後で説明するとして、
は
あ、まずこれが一番すごいなと思ったのは、
はい、
ポーンとかコマが、
うんうん、
まあ、その6種類色がありまし け？あ、5種類か。
うんうん、
はい、5種類ありまして、ああカードも1から10と12、あとそのブランクカードが2枚。これが6種、あ、5種類あって、まあ、白と黒のポーンが1個ずつ。で、ボードが4枚ありまして、
はい、
裏表あって、
うん、
それだけで14種類のゲームが楽しめると。
そうですね。
それは素晴らしいと思います。
素晴らしい。
で、その14種類の中のゲーム全部紹介するのはちょっとあれなんですけど、
はい、全部紹介しようと思ってるんですか？
いや、それは無理です。無理なので、
はい、
一番僕がそのやっ
はいはいはいはい、
皆さんでやっててその楽しかったゲームが、
はい、何ですか？
どれですか？
これ多分もう名作と言われてるんで、あれなんですけど、カテリーナの陰謀。
お、
はい、
これですね。
それが一番。
まあまあ、うんうんうん、そうですね。一番楽しかったんですよ。
はいはいはいはい。
このゲームはですね、
ボードを使わないやつを、コマも使わないやつを選びました。
あ、確かに。あ、カードだけですね。
はい、
1から5色のそれぞれ1から6までのカードを使用しまして、
はい、
各プレイヤー筆記用具を持ちましょうと。これはまあ別で準備してくださいということですね。はい、で、はじめに、30枚のカードを、5枚の山に分けて、色別に。で、そこから、1枚、山、
うんうん、
山から1枚ずつ取ります。
はい、
で、まあ、5枚伏せられておきます。で、そのカードが、まあ、ローマ革命時における共和制のローマの陰謀者。
うん、
その、まあ、要は、なんですかね、その陰謀を起こそうという人のカードになるんですが、それを当てましょうというゲームなんですね。
うんうん、
はい、
で、カードを全部、まあ、シャッフルして、プレイヤーに配ります。
うん、
はい、まあ、3人用4人用だとまだちょっとまだ余計に減るみたいなのがあるんですけど、基本的にはその5枚のカードを、当てましょうというゲームなんですよね。
はい、
で、1人のプレイヤーはやれることは、全体に、例えばその色は赤の人は見せてくださいって言ってその情報を集めていくんですよ。
うんうんうん、
で、全体で聞くと1枚ずつ見れます。
はいはい、
で数字も全体で1を見せてくださいったら1枚ずつ見れます、全体で。うん、で、もしくはその個別のプレイヤーに1を見せてくださいって言ったら1枚のカード全3枚持ってたら3枚全部見せないといけない。
うん、
色も同等みたいな感じで、
うん、
まあ、要はカード、そのカードを、これポイントだと思うんですけど、
うん、
合計した枚数は出ましょうって感じなんですよね。
はいはいはいはい、そのさっきの抜けてた5枚の合計値ですよね。
そうですね、はい、
うん、
でこれがなんか聞いただけじゃって思うと思うんですけど、
うんうん、
面白いっすよ。
どこがグッときましたこれ？
そうですね、まず、
うんうん、
その質問の仕方、相手が質問をする、うん、その仕方がもう情報になってて、
はいはいはいはい、
これとこのカードはかもう抜けるんじゃないかっていうひらめきが面白いのと、あとその、合計の数字っていつ言ってもいいんですよね。
で、そうですね、
もう言われちゃうかも、言われちゃうかも、でも、はい、もう一回外しちゃったらもう脱落なので、言いたいけど言えないっていうジレンマが面白かった。
あの終盤のギリギリ感はたまんなかったですよね。なんていうんだろう、だからそのチキンレースじゃないけど、 あれなんですよ、あと 1回質問すれば確定できる、
はいはいはいはい、
でももう2択までは分かってる、
はいはい、
もうここでギャンブルでぶっ込むべきなのか、
うんうん、
もうあいつのさっきの質問の仕方だともう次でもう言われちゃうんじゃないかなみたいな、
はいはいはい、
なんかその辺のスレスレ感のことですよね。
そうですね、そうそうそう、
これ僕覚えてるんですけど、
はい、
遊び始めて最初の序盤なんか結構そのヤコウさんが、はい、これ俺の苦手なタイプだみたいなぼやいてたのが聞こえて、
はいはいはい、
おなんかヤコウさんはぼやいてるぞと思ってたんですけどだからその終盤に向けて結構なんかグッと空気が変わっていったというか、
そうそうですね、
これはヤコウさんだけじゃなくて、はい、割とその全体がなんかこうピンと研ぎ澄まされていくような
あの緊張感というか
感覚がありました
ね。ありました、張り詰められた空気というか、
最初はねみんなもやーっとしながら
何が当たるんだろうなみたいな感じだったんですけど、
そうそうそうそう、やっぱでも山田さんもおっしゃってたけどその質問の仕方が面白いですよね。
そうですね、
うん、一人に聞くのか全体に聞くのかで 全然違ってくるし、
はいはいはい、
そこの運もありますしね。
そうですね、うん、あとその例えばさっき言った通りその1のカードを全体見せてくださいって言ったら、
うんうんうん、
1は1枚だけでいいんですよ、2枚持ってても、
うんうん、
だからその出す情報を制限するっていう、
そうですね、
見方もできますし、
うんうんうん、は
い
は
い、そういうああ逆に見せちゃったみたいな感じもありますから、まあまあそれは面白かったんですよね。
確かに確かに、
はい、
エリーナはやばいっすね。
これもなんかすごい有名なんですよね。
あ、なんか僕もね、あのそれ の, そのだから古代ローマ の噂をいろいろレビューとかで調べたときに、
はいはい、
なんかこのカテリーナの陰謀がすごい名作だみたいなのをどこかで見て、
はいはい、
うん、まあ、でやってみたら確かにおーおー名作だわ、うん、
面白かったです、
うん、
まあ
よくできてるんですよね。
そうなんですね。あともう1、2個ぐらいいいですか。
はいはい、お願いします、
はい、で、まあ、本当はそれが面白かったんですけど、僕がゲームとしてそのワイワイ楽しかったのはあの大競技場なんですよね。
ああ、はい、戦車レースみたいな、ね、
戦車レース、はい、あのやっぱローマといえばそのコロシアムじゃないですけど、そのなんですか、競技場でその戦車を競争させて
ハンプ
サーカスじゃないですけど、その中でその、うん、もうちょっとルールは詳しく説明しないんですけど、
うん、
まあ、要は駒を、ぐるっと一周ボードの上に、うん、回してでゴールにしたら勝ちなんですけど、うん、3個もあってそれ3つとも全部クリア置かないーコールさせないと勝者にはなれない。
そっかそっか、バランスなんですよ ね、
そうですね、
そこがね。
あと、まあカードを選ぶんですけど、
うん、
カードを選んだら必ずその直進させなきゃいけない、
うん、
まあまあいろんなそのカードの読み合いとかが、
うんうん、
すごいなんかレースしてる気になりました。
あれ覚えてるんですけど、確かそのコースの位置取りがすごい大事、なんか邪魔されるんですよね、確か。
そうそうそうそ
う、うーん、あれは確かに結構なんかパーティーゲームとしても面白いですよね。
そうそうですね、
うん、
砂川さんに負けちゃったんですけどね、最後最後大外ですごい、もう砂川さんほぼドベだったんですよ。でも大外でグワーってまくってまくってまくって、最後僕はあのママを警戒しすぎて大まくりのまくりの砂川さんに負けちゃったんです。3人
だった
んですけど、
へえ、そんな
ほぼ勝利確信してたけど負けちゃった。
うーん、なんかだから本当その14個のっていう話がありましたけど、
はい、
本当に一つ一つの味が全然違って、
そうですね、
もう本当だから変な話、これ一箱買っときゃもう大会のボードゲーム遊べるんじゃないかみたいな。
そうですね、
エリアマジョリティもありますしね、
うん、そうですね。
いやだから僕はそのカッテリーナの陰謀と、
はい、
その大競技場と、
はい、
もう一個エリアマジョリティの何でしたっけ、
帝国、
帝国、
はいはいはい、
それしかやったことない
ん
です
。うん、
でも、だから14分の3、あと11もやってない。
今度これ あの遊んでないやつを全部遊ぶ会っていうのをやりますんで、
やります。
なんか歴史の糸車っていうのが超面白かったって。
ああ、デンさんが、
デンさんが
言ってまし
たね、
はいはい、
これはね、あのもうジレンマでご飯3杯いける人だったら、
はいはい、
ご飯3杯いけます
いや、それそのまんまじゃん
いや、たまらんかったですね。でも本当にカードカードぐるって前並べてただ取るだけなんですけど、
うん、ルールはね、あのそのなんかぐるっとカード並べて
円形
このポーンを、うん、1歩か2歩か3歩か進めて、
うん、
進めたところにあるカードをもらうっていうだけのルールなんですよ、
はい、
でもう本当ルールすぐ説明できますけど、あの数字が1から5までで色が5色ですかね、
はい、そうです、
あるんですよ。で、プレイヤーが例えば3人いたとして、あの3人のみんな の, その合計を見ていくんですけど、
うん、
全員で合わせてみて緑が全部取られたら、
うん、
まあ、要するにだからこの円の中に緑がなくなったら、
うん、
そしたら緑を持ってる人たちがそのカードに書いてる点をもらえるんですよ、
うん、
簡単でしょ、
うん、
だから割とその相乗りをするゲームなんですよ。
うん、なるほ
ど。1人じゃ緑を全部終わらせるのは大変だから、
うん
うん、ただ超ジレンマがあって、
うん、
あのゲームの終了条件っていうのが、
うん、
同じ数字の5個目が取られた時なんですよ。
うーん、
で今度はこの終了条件になった数字のカードがマイナス点になるんですよ。
あー、なるほど、
うん、ものすごいジレンマなんですよ。だから例えば緑の5で5点もらってたとしますよね、 で、ゲームの終了条件が5だったとしますよね、うん、そしたらさっきもらった5点返さないといけないし、うんうんうん、なんならあの余計な黄色のことを赤のことが持ってたら、ね、マイナス15点とか食らっちゃうんですよ、
はい、
だからそういう意味で、うん、相乗りを狙いつつまあ自分だけがちょっと得できるように、
うん
う
ん
う
ん、
このジレンマ感がね
さすがですね、
うん、やれば分かりますけど簡単なのにものすごく悩ましいんですよね。
すごい悩ましたね、
うん、これちょっと気の弱い人だったら失神しちゃうんじゃないかなっていうぐらいジレンマがきつい、
はいはいはい、
でもものすごく面白いです。
面白かったですね。
濃厚だね。時間は10分ぐらいで1ゲームは遊べますよね。
そうですね。
複数ラウンドやるのが推奨という感じですけど、うんうん、
だから本当にそのやりたいんですよ全部。
そうですねまだまあ僕もだから見たことないっていうのでも多分まだ7個とか8個とかあるんで、はい、
ですね。
僕もまだ半分やれてないです。これじゃあ全部遊ぶまで帰れませんゲーム会を
やりましょう。
はい、やるんでやりましょうね。
帰れま14じゃないですか。
そうですね全部遊ぶまで帰れま14ゴル
が悪い
あと2人用のハンニバル対ローマとかも楽しかったですよね。
なぜですかそれ。
指輪物語です。
あー、はい、それがこれ
でフィギュアじゃないですか、
うん、
これのあれの原型なんですよ。
へー、
うん、面白いですよあれも。だからローマ対カルタゴでしたかね。
そうですね、カルタゴのハンニバル
のその非対称の2人専用ゲーム、
うん、戦争ですね。
そうそうそう、戦争がね出てくるんですよ。
え、出てくるの？
出てきます。
ハンニバルといえば戦争です
ね。ハンニバルの使う戦争がめちゃくちゃ強いんですよ。それがちゃんとゲーム的にジレンマで表されてて、まあ、あれもジレンマの塊です。
ですね。面白かった。すごいっすよ。
多分だから指輪好きな人だったら、
うん、
あのショートタイムでできるまたね違う面白さがある指輪物語、
はい、
対決、
はいは
い、
そうそうそう、あ、対決、
はい、
として遊べるんでおすすめです、
う
ん、
っていうかこれで一本いけるんじゃないですか
これ全部遊びましたの回を今度やりましょう。
あ、ぜひやりましょう、う
ん、ぜひぜひ
回ってないです
もん興奮のあまり
ね。そうそうそう、
はい、すごいですね。ゲームっていうのはそんな魔力もあるんですね、はい、
あります。
よろしいですか。
よろしいです。はい、
このゲームのタイトルは何でした。は
い、ライナー・クニッチャ先生の古代ローマの新しいゲームでした。
はい、はい、ありがとうございました。じゃあ終わっていきますかね。
はい、
大丈夫ですか。
はい、
はい、口回ってないですけど大丈夫です。
ちょっと待ってくださいね。携帯が言うことを聞かなくなった。はい、じゃあ、
あれ、
はい、じゃあ終わっていきます。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは、砂川と、
口が回ってないヤコウと、
サニバタイヤです。
ありがとうございました。
そうですね。
大丈夫です。
はい。はい、
オートゲームインマインド、イェーイ、今日はゲームを紹介するぜ。
ゴーン、
今日は誰だ。
ゴーン、僕です。
大丈夫ですか？元気あります？
いや、大丈夫です。はい。
はい、
今日ちょっと、はい。今からちょっと一人で喋るのは緊張しちゃうんですけど、ホットゲームということで、今日は、はい、最近、
はい、
割と最近発売なんですけども、うん、フルーツジュースを。
出ました。あ、
で、前回来た時も、はい、バリバリ持ってきて、
うん、
この3人でやったんです
、ね。この3人でやりましたね。
砂川くんと、
あれ、ヒモロ
さん、ヒモロさんもいました。
ヒモロさん、
あ、4人、はい、
4人。
あ、もう1人いなかった。
ヤ
コ、僕はいなかった。
いや、
俺じゃ
ん。5人
あれ、まあまあ、
あ、まあまあ、
何人かでやりましょう。
はい、やって、はい、あれ、あのあれですよね、セーブ機能があるんで、
あ、
その時のき、こう、
うんうん、
書いておけば、
はいはいはい、そうですね。
そのメンバーであれば、
同じメンツ
の組み合わせで始めれば続きができますよ。
はいはいはい、
でざっくりルール説明しますと、うん、場に4枚ずつ6種類の動物がまず出まして、
うん、
果物カードが5種類ある、
はい。
それで手札が何枚ずつか配られて、
はい、
そこからその場にある6種類の動物から、いろんな効果を得たり、
うん、
それからあとはあのリソースとして手札を支払って、
はい、
ジュースを作ると、
うん、
でまあ、人数によって本数が違うんですけども、
うん、
もう何本かジュースを作ればそこで勝ちと、
うん、ま
あ、ざっくり説明するとそんな感じ なんですけども、
うん、
あの一番のこうすごいところっていうのは、
はい、
まあ、ほとんど4枚ずつなので最後の59番目が8枚、
うん、
この動物だけが8枚あるんですけども、まずこの動物カードが59種類240枚入ってると。
すげえ。
これもちょっと大きめのカードで、何カードぐらいですかね、このカードっていう
のは。どのぐらいかな、なんか、ディクシットまではいかない気がしますね。そうですね、
ディクシットより
は
小さい。7
節
ぐらいかな。
ああ、
そうですね、それぐらい
ですかね、多分。
カードですね。うん、割と、箱にもしっかりこう、開けたらカードがどんどんと入ってる感じで、動物コマが入ってたり、あとは動物のタイルとかですね、あるんですけども、
可愛いですよね。
そうですね。で、一番進んでるので、自宅で私娘とやってるんですけども、4回
第4回までやった、
4回までやってるんですけども、まだ使ってないコンポーネントがまだここにあると、
まあ、
でそれがまだ後から出てくるので、はい、そこが楽しみでついついやってしまう。
あ、
で今日も、ね、あの持ってきまして、
はい、
あの今日稼働するかどうかって思ってたんですけども、まあ一応やりたいなと、と、
うん、
いうことで持ってきましたら、今日はあの私のフォロワーでありサニバにも出入りしてる、
はい、
ケイ君と、
はい、
デンデンちゃん、まあ、名前出していいということだったんで、
うんうんうん、
今日はあのカラオケボックスに行きまして、
はい、
今日マジェスティを一回やったんですよ。
はい、ツイッターで上げてましたね。
で、そこで一旦終わったところで、お二人とももう一回マジェスティをやりたいと、
お
いうことだったんですけども、まだちょっと時間はありますんで、うん、一旦フルーツジュースをやった。他にやったことないでしょうと。
これ始まってますね、駆け引きが。
どうしようか。で、これ、そんなに時間かかるわけじゃないんで、まあ、一回やってみて、で、
うんうん、
これまた続きもできるし、
うんうんうん、
マジェスティに戻ってもいいし、
うん、
もう一回やって、挟んでみましょうかと。そういったら、あ、それもいいですねと。じゃあ、フルーツジュース一回やってみましょうよと。
はい、
いうとこでも、僕としてはもう、しめしめ。これはもうフルーツジュースを、2回はやれるぞと、時間があればですね、思ってたんですけども、まんまとフルーツジュース今日は参戦です
。もう勝利じゃないですか。
そう勝利、
はい、完全に。
かかりよった。1回は勝ちました。
普通のゲーム上でも。
そうですね。
これはあれですね、その、レガシーシステムってやつですけど、
ね、
はいはい、その、対戦なんですよね。協力ではなくて。
協力ではないです、はい。
これすごいですよね。なんか、今までに、そのこのタイプのゲームでこういうのってなかったっていう
ですね、
は
い、うん、まだ言ってないですね。言っていいですか。
どうぞ。
作者はフリードマン・フリーゼですね。
あ、緑の箱もちゃんと緑色、
はい、確かに、
しかも
F から始まってる。
そうです、
そうですね、
フルーツジュース
素晴らしいですね、
はい、
これは確かになんか結構このだから2017年のなんかついついこんなあれになっちゃいますけど、
うん、
割と下半期の話題作の一つでしたよね。
ですね、これ買うつもりはさらさらなかったんですけども、
うん、
まあ、予約が割と駿河屋さんで入ってたのと、
うん、
でこれあの日本語版じゃなくて海外版をやった人がこれすごく面白いと、
うんうん、
続きが気になって
そうそうそう、
ついついいや続きで何回もやってしまうゲームっていうことを言い出して、
うん、
でおすすめですよっていうフォロワーさんからの情報で、
うん、
あ、じゃあ買ってみようかなって思って買った感じですね、
うん、でしかもそれに本当に嘘がないというか、
う
ん、
そうです ね
買ってよかった、
まあ、平君がこの中でやったことない、
まだやってないんですよ。
そうだ。
で最近その常々思うのはその前にも何かで話したかもしれないですけど、そのゲームをなんかインストするときとか、
うん、
その遊んでみるときに、
うん、
うちあのちっちゃい子供がいるんで、
うん、
そのルールを減らした状態から遊んで、
うん、
で次はこの本当ルールでちょっとルール増やしてやってみようかっていうことをよくやってるんですよ、うん、最近、
はいはい、
これってだからなんていうかその最初少ないルールの分量から始まって、
うん、
自然とルールが増えていく、変わっていく、
まさにそのタイプ
っていうことですよね、
うんうん、
だからこのタイプのゲームっていうのは、なんかこれからの、なんか新しいスタイルのゲームとして、
うん、
まあ、なかなか作るの大変だろうとは思うんですけど、
はいはい、
なんか見習うべきことがいろいろあるんじゃないかなと思って、なんかそういう意味でもすごい注目だなとは思ってたんですよ。
まあ、買ってないんですけど、ね。やっぱりそのフリードマン・フリーゼっていうちゃんとしたデザイナーの人が作ってるっていうこともありますけど、うんうん、
はい、
やっぱりその、
うんうん、
まあ、ケイ君もある程度ゲーム慣れしてる。
うんうん、
デンデンちゃんも、
はい、
ゲーム慣れしてる、
うんうん、
私はもうこれを何回かしたっていうことで、 今日やった中で、うんうん、なかなかやっぱり重装作らずに手札をガンガン溜め込んで、うん、ここだっていうところで重装をバンバン作るという戦法で1回目間違いなくそれで走ったんですけども、うんうん、で2回目もそれでやり始めたんですよ、うんうん、で3回目だったかな3回目ぐらいの時に一番多い手札枚数の人からほにゃららっていうのが出てきて、それがいい感じで出てくるんですよ。そういった感じで、うん、もうちょっともうなるほどと、
うんうん、
でまた新しい動物が出てくる時もワクワクして、もうプレイヤーが覗き込んで今度どんな効果があるのと、
なるほどね、
そこがまた気になるところで、うんまあこまあ、ジュース作って誰が勝ちましたよ終わりましたって、うんうんいうところでまだ後のカードが、うん、もう気になってしょうがないと、
うんうん、1ゲームが何分ぐらいなんですかね。
そんな時間かからない。
そうですね、
まあそうですね、
1ゲーム目はまあシンプルなんで、うんまあ、収録終わって僕が元気だったら1ゲーム1ゲームは1ゲームはやっていいです。ただ1ゲームやったら帰るときに多分あの平君があの鳥間さんこのゲーム置いていっていただけませんか。
どっかで聞いたことあるな。
フルーツジュースし
これ僕まだあのそこまでやってないんですけど、いつかこれ枯れる山も出てくるんですね。
枯れます、
ね、ですよね。枯れる、うん、最初だからそうそうそう
4枚ずつしかないんですよ、
うん、
でこれ裏がジュースになってて、これ下がリソースなんですよ、
ね、はは。
例えばだから1番のサイのカードであればパイン3枚と何か一つの他の材料でもいいし、うん、パインを出すと。
ああ、
これで、ね、ジュースを取得すると。
おお、
裏がジュースの絵になってまして、
はあはあ、
でこれが1枚誰かが取ると、まあ、場が当然、4×6 で24あったのが23になると。でそこで、新しい7番目の1枚目が出ると。
新しいルールが増えるんですね。
で場には常に何種類で何枚ずつだろうと24枚かな。
ああ、なるほどなるほど。だんだんずれていくんですね、腰を。と、
うん、ちなみに僕も先はすごく楽しみなんですけども、これはもう遊ぶ前には見るまいと。
そうですね。
そうですね。
なるべく見ないようにしても
らって。なるほどね。
コンポーネントチェックがしづらいゲームですね。
確かに。
まあ数字だけ見ればいいかもしれない。
いやー、これだからやっぱすごいですね。意欲的な作品だし。僕も相当悩んだんですよ、これ。
いや、買うと思いますか。
さすがフリーズ。
買うかな。
買うときはもちろん、
トリマリン。
ああ
。待った待った待った。お後がよろしいようで。
じゃあ、よろしいですか。
はい、ということで。
はい、はい、じゃあ、終わっていきますか。
はい。
本当に
うん、
まあ、2017年終わり。
そうですね。なんか、
2018年、うん、ようこそ。
そうですね。
はい、なんか言っとかなくていいですか。
あれですかね、
良いお年をっていうやつ言わないと。
ああ、いや、
え、
ホットゲームインマイヘッド僕で終わってよかったかな。
いい、ね、いいと思います。なんで？
もう一度タイトルは。
あ、そうだったそうだった。
あ、ホットゲームインマイヘッドはあフルーツジュースでした。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあ終わっていきましょう。
ゴーン。
あ、ジョヤの金だ。
ゴーン。聞いてくださった皆様、ゴーン。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
夜行と
トリマと
サニバタイラです。
良いお年を。
良いお年を。
ホットゲームインマイヘッド。
イエス。
締めにホットなゲームを誰かが紹介するぜ。今日は誰だ。
はい、トリマです。
イエーイ。
来た来た。
はい、パンデミックつながりなんですけども、ホットゲームということで、はい、私がおすすめしたいホットゲームは、はい、パンデミックイベリア。
来ました、イベリア。
おー、
はい、はい、でですね、はい、まあ、ノーマルのパンデミックをやったことあって、はい、ルールを分かっている方であれば割と簡単に導入できるんですけども、はいはいはい、やっぱり役職が違っているところ、
うんうんうん、
それから新しく要素としては鉄道が引けると。
うーん、
それから、まあ、農水学者なんか役職としているんですけども、
はいはいはい、
水の
浄化。
浄化
いいですね、あれね。
浄化、あ、今浄化っていう単語が出なかったんですけど、浄化っていうアクションがあって、病原体を置く ため の, その予防処置的なことができるというところですごく広がってて、で思い出深いんですけども、一番初めにした時は4人でやったんですけども、政治家って確か役職がいましたよね。で政治家が鉄道を引きまくって案の定負けると。
あ、なるほど、ね、
得意じゃないことをやっちゃった
んですね。そうですね、終わってから袋叩きに遭うと。誰もルールに沿ってランダムで上げちゃったから、政治家を選ばれた人が、いや僕は鉄道を引きたかったんだと。政治家だけど鉄道を引いていいですか。手番が来るたびに、政治家なんだけど引いていいですかと。
すんげえ引きたかったんだな。
まあまあしょうがないいいよって言ってたら、もう鉄道を引いたばっかりに政治家の役職を生かせず、案の定負けてしまうと。
めちゃくちゃ好きだったんでしょうね。
鉄道員に渡しといた方が良かったんじゃないですかね。
そうですね、結果論なんですけど、
あれちょっと鉄道はいわゆるだから新幹線とかじゃなくて、あれはなんつうか、
列車
ポッポですか。
ポッポ汽車ですかね。
ですよね。時代はどれぐらいの時代なんですか、あれ。
そこがですね、僕が、
まあ、はい、
砂川君には言ったと思うんですけど、
はいはい、
歴史とか社会とか地理とか、もう社会関係はずっと口調が2で。
はい、
まあ、今日持ってくればよかったんですけど、うん、たまたま今日はですね、先ほどお話ししたように、
はいはいはいはい、
ライジングタイド持ってきちゃったので、
あとあれですよね、地図がイベリア半島なので、そのイベリア半島の海に面しているところが港、港湾都市になってるんです
よ、ね、
だから港湾都市にいれば、その都市の色の同じ色のカードを捨てれば、その港から港町へ
行きたい先の地域の色カードですね。
そうですね。それを捨てたらバッ。
なるほどね。
だから港から港に移動するのは割といけるんですよ。
あーはーはー。
ただ内陸が厳しいので、内陸に鉄道を敷きなさいよみたいな。
なるほど。
はい。あれ良かったですね。
良かったですね。
ああ、勝ちましたね。
いや、その実はですね、この間私嘘をついてしまいまして、
はい、
実はですね、リアルタイムな時間切れと。
そうですね。
場所がね、
はい、場所を貸していただいたんですけども、
はい、リアルタイム、
まあ、この時間までは使っていいよっていう時間が来てしまいまして、
結構かかったんですね。じゃあ
そうですね、バタバタバタと最後はやったんですけど、
まあ、全員初めてだったからですね。
敵も去るものみたいな。
ただもうみんな口を揃えて、これは時間があれば買ってたよね。
なるほどね。
ということで、
そうですね、
はい、結構でも僕そのルールは聞いてたんですけど、
はは
いや、正直その結構前から注目はしてて、
うん、
普通にフレーバーが好きだったんですよ、
うん、
で欲しい欲しい、かっこいいし欲しいってずっと思ってたんですけど、うん、今めちゃくちゃ欲しくなってて、なんでかっていうとシステムがすごい面白そう。
そうですね。
そのいい意味でそのパンデミックのノーマルにない鉄道のルールもそうだし、
うん、
なんかエリアをなんか考える、その線に囲まれた場所をエリアとして見るんですよね。
あ、確かそれは、ライジングタイドの方だね。
え、なんかでもそこの水を、
ああ、そっかそっか、ね、エリアに、水の浄化はエリアに
行くんです
よ。そうそうそう、だからその辺の感覚とか、さっきおっしゃってた港町のルールとか、なんかその通常パンデミックとまた違
う
新鮮なプレイ感があるなと思って。
そうですね、はい、
でなんかあれですよね、拡張のイベントカードみたいないろいろなんか入ってるんですよ、確か、はい、その辺まで含めて考えたら、いやこれはちょっとマストバイだなと思って。
あ、これ言い忘れてましたけど、通常パンデミックもボードが美しい、
あ、わかります。この通常パンデミックは、いわゆるなんかね、レーダーじゃない、そのなんつうの、
近代
的な、そう
そうそう、はい
はいはい、モニターに映し出したような、
そうなんですよ、
世界
で。イベリアは古地図みたいな。
そうそうそうそう、イベリアはおしゃれですね。
めちゃくちゃ雰囲気ですね、
はい、どっちも好きですもん。
まあ僕も時間の問題だと思います。
時間の問題ですね。
はい、
先日持ってきた時もお見せしたんですけども、うん、イベントカードも一枚一枚にバックストーリーがちょこっと書いてある。
そう、めちゃくちゃ素敵だったあれ。
あと何ですかね、イラスト、
はい、
絵コンテッシュみたいな、
あった、
はい、もうルールブックとは全く関係ない、
完全にボードゲームの内容物としてはいらないけども、おまけとしてついてる、
最高ですね。
うん、好きなやつ。
まあまあまあ、もう時間の問題でそのうち買うと思います。
ちなみにどちらから買われるかな。
トリマリンクでお後がよろしいよ。
よろしいですか。はい、紹介したゲームタイトルは、
はい、パンデミックリベリアでした。
はい、ありがとうございます。では終わっていきますか。
はい。
じゃあ聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
鳥間と
春と
若と
サニバタイラです。
ありがとうございました。